車は凶器になる。YR 防水工20歳。ある年の9月、恋人が病気を患い、心配なため私は夜遅くまで起きていました。その日はきちんと寝たのが2時間程度でした。もちろんすごく眠かったのですが、よく居眠り運転をしていたので、仮眠を取ることなく、いつものことと思い、30分程度のところにある実家に向かい、車を運転しました。しかし、実家まであと1分くらいの見通しの良い直線道路で、私は意識を失いました。すると、何か大きな音がして意識を取り戻しました。そこで、自分は居眠りをしたのだと気づき、自分の車が破損していることに気づきました。破損していたのは左側のサイドミラーと左側のガラスでした。しかし、その現場で何とぶつかったのか確認すればよかったのに、居眠り運転で電柱にぶつかり左サイドミラーを破損するという自損事故を以前に起こしたことがあったため、また電柱かなと勝手に思い込んだことや、実家まであと1分程度の距離だったため確認せずに現場を立ち去りました。そして実家に着いた後、朝飯を買いにスーパーに向かうため親の車に乗り換えました。その途中の道で親が、人が倒れとる、バイクが近くにあるからバイクにひかれたのかなと話しました。母親からそう言われても、私はすぐには自分のことだと気づきませんでした。しかしスーパーに着いた頃、私は自分が引いたかもしれないという不安が頭をよぎったため、買い物を済ませるとすぐに現場に戻ってもらいました。そこで私が目にしたのは、頭からすごく血が流れて倒れている男性でした。その時には人も多く、救急車も来ていました。親に事情を話すと、親は警察に連絡してくれました。するとすぐ警察が来て、私と一緒に車の部品か何かが落ちてないか確認したところ、自分の車のと思われるウインカーランプが見つかり、自分の車が引いたのだと確信しました。私はそのまま警察に現行犯逮捕されました。被害者の方が亡くなったと聞いたのは、逮捕され2日後でした。この知らせを聞き、私は人として一番してはいけない人の命を奪うという罪を犯してしまったと思い、とてもショックでした。ご飯も喉を通らず、体重は5キロほど落ちました。ご遺族の方には謝罪の手紙はすぐ出したのですが、受け取ってもらえませんでした。今改めて思うと、この時は自分のことばかり考えていたかもしれません。しかし、自動車運転過失致死及び道路交通法違反により、懲役2年2ヶ月の実刑判決が私に下り、受刑生活の中で教育を受け、ようやくご遺族の目線に立てるようになりました。改めてご遺族の視点に立ち、今も、そしてこれからも、ご遺族の方はどれほど辛く悲しい思いをしていくのかと考えると、本当に申し訳ない気持ちで心が痛みました。しかし、私がどれだけ後悔しても、被害者の方の命は戻ってきません。ここで初めて、車の運転が人の命を奪うこともあるのだと気づきました。私は居眠り運転で何回も命を失いかけそうになりました。それなのに今回の事故を起こすまで、車の運転が人の命を奪うことに気づけなかったことに対し、本当に申し訳ない気持ちでいっぱいです。私はもう二度と同じ過ちを犯さないよう、今回の事故を一生背負っていく覚悟です。そして直接謝罪できず、亡くならせてしまった被害者の方に毎日お祈りをしたいと思います。これを読んでいただいた方、今一度車の怖さを再認識してみてください。 そして私みたいな加害者や被害者が出ないよう心から願っています。